こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。お便りをいただいていたんですが、読み忘れておりましたので、そちらの方を2個読もうかなと思いますよ。どちらも鈴木凛之介さんです。ありがとうございます。元気玉と石玉を添えていただきました。まず1個目。杉山浩一先生、ショックです。ドラクエといえば杉山先生。私のツイッターの TL がドラゴンクエストでと伝説巨神イデオン祭りになってました。話は変わりますが、ドラゴンボールドラえもん等の音楽担当をしていた、菊池俊則さんかなも、ですし、すごい方々の訃報に驚きますということで。なんか、そういう年齢なんでしょうね。自分たちがこう、だんだんと大きくなって、大人になっていっている証拠なんでしょうけども、やっぱりまあ、ね、年功序列ではありますので、こういったものはですね、だからまあ大先輩方が先にお亡くなりになられるというのは当たり前の話ではあるんですけども、やっぱりその功績が大きければ大きいほどこっちが受けるショックも大きいですよね、正直。だからこんなして先立たれてしまうと非常に寂しいなという感じがしてしまいます。はい。ドラゴンボールとドラえもんの音楽担当した方も亡くなられたんですね。そうだったんですか。いやー、なんかね、まあ年を取れば取るほどそういうこう不法みたいなのに目がいってしまうみたいなのもありますけども、なんか多くなっている気がせんでもないですよね。ショックでした。そしてもう一つ、小林清さん最後の回ルパン三世見ました。初回放送だけ、小林清さんと聞いて、いたので、どういうことだろう、どんな話なんだろうと思ったのですが、拝見して完全にやられました。すごいということでね、本当にそういう風な、まあ、昨日の配信ですね。で、言ってましたけども、まあ、50年やってきた作品で、なかなかドラマなんかでもないですし、映画なんかでもないんですよね。その、自分が卒業する回っていうのを、まあ、せいぜいなんだろうな、相棒でね、相棒はやってますよ。相棒は、ね、相棒が変わるときにはやりますけども、それはまたちょっとニュアンスが違うというかさ、今回のようにこう、小林さんのお気持ちと作品がね、すべてなんかリンクしてるみたいな、やり方っていうのをさせてもらっているっていうのって、まあ本当に役者冥利に尽きるんじゃないかなって僕は思いましたね。それだけ小林さんがやっぱり貢献してきたことが非常に大きい作品ではありますんで、亡くなられたもう山田康夫さんもそうなんですけどね。でもね、山田康夫さんが24年で、クリカンがもう26年やってて、実はもうルパン三世ってクリカンになってからの方が長いんですよね。それもまたすごくてさ、なんか作品がそれだけ長いこと愛されるっていうのは本当に素晴らしいことだなとも思いますし、それはモンキーパンチ先生の力であったりだとか、アニメ化をして、ね、必死に面白いものを作ろうとしてくれているトムスエンターテイメントなんかもそうですし、ね、声優の方々も、それをより盛り上げようとして演じてくれているわけですから、その結果のこの50年という歴史があるわけですからね、本当に、今回のパート6も楽しみにしたいななんて思っております。はい、そんな感じで番組へのご感想などありましたら、ぜひ、送ってきてもらえたら、あまり基本的におはがきのない、配信なのでぜひおはがきとかも送ってきてもらえたらいいなと思っております。さて、今日の話題ですね。未だにやっぱりこう、スパイみたいなのはいるもんで、まあ日本はね、スパイ大国なんて言われていて、まあスパイに対してすごく甘い、ということがありますけども、アメリカなんかでも似たような感じにはね、やっぱり未だにそうみたいですね。この間のニュース、10月10日のニュースになりますね。アメリカの司法省が2021年10月10日に、原子力潜水艦に関する技術的な情報を外国に売り渡そうとして、メリーランド州在住の原子力技術者とその配偶者を逮捕したと発表しました。容疑者らは共謀して実際におとり捜査官だった、外国機関のエージェントに情報を提供していましたが、その情報の受け渡しには意外にも原始的な手口が、使われていたと報じられています。原子力法違反の疑いで10月9日に FBI と海軍犯罪捜査局によって逮捕されたのは、42歳の原子力技術者であるジョナサン・トービー容疑者と、その妻である45歳のダイアナ・トービー容疑者です。両容疑者は複数回にわたり原子力技術に関する機密情報を外国の機関に売り渡そうとしていましたが、その相手は外国のエージェントではなく FBI の覆面捜査官だったということなんですね。 発表によりますと、ジョナサン容疑者は覆面捜査官から誠意としまして、誠意って、6月8日に1万ドル相当の暗号資産を受け取り、その見返りとして6月26日に機密情報を捜査官に渡したとのこと。その情報の受け渡し方法とは、ピーナッツバターサンドに隠した SD カードをデッドドロップと呼ばれる SD カードの中の所定の受け渡し場所に置くというものでした。この時、妻のダイアナ・トービー容疑者は見張り役を務めていました。その後、SD カード入りピーナッツバターサンドを回収した捜査官は、報酬としてさらに2万ドル相当の暗号資産を支払い、これに対し、トービー容疑者は SD カードの複合機、要は暗号化されたわけですよね。その複合機をメールで送信。そして複合機を用いて SD カードの中の情報を復元したところ、そこにはバージニア級原子力潜水艦の原子炉の設計や性能に関するデータが含まれていました。容疑者夫婦はその後も繰り返し、側面捜査官に情報を売り渡し、中にはおよそ770万円分の暗号資産の見返りに、チューインガムのパッケージに SD カードを忍ばせることもありました。FBI によると、一連の捜査は2020年4月に、ジョナサン・トービー容疑者が海軍の文書を外国政府に送り、作戦マニュアルや報告書などの機密情報を売ることに関心があると伝えていたとのことから始まったと。具体的にどの国の政府かは発表されていません。その後、1年以上にわたるおとり捜査により、容疑者夫婦は2021年10月9日、9日に逮捕されましたということで、まあ合計すると1100万円ぐらいですね。1100万で人生棒に振りますかね。たかだか。しかも夫婦で揃ってたから550万ですからね。まあその後もまだまだいけると思ってたのかな。もしかしたらもっとこう、いろんな情報を受け渡してっていうふうに思ってたのかもしれませんが。ね、一体どこの国が買おうとしてたのかが非常に気になりますよね。こういった場合。やっぱりね、結局どこが買ったかが一番重要なので、そこがすごく気にはなるとこなんですけどもね、ぜひ、そのあたりも本当は開示してほしいとこですけども、まあ開示したらね、いろいろと大人の事情が、もう最大級の大人の事情が、やばいよ、やばいよっていうことになるでしょうから、まあ発表はされないんでしょうけども、相手の国からすると、ね、まあアメリカ政府はそこの国に対しての制裁みたいなのはちょっと考えてはいるんじゃないかななんていうふうには思っていたりしますね。うん、まあそういったのも、政治的な話であったりはしますけども、まあ未だにそういうのが本当にあるんだなっていうのと、本当に案外、オーソドックスなやり方、ベッタベタなやり方してんだなっていうね。感じがしますけどもね。それでよくバレないと思いましたよね。大体こう、この手のメールでそもそもこう、海外に作戦マニュアルとかを売るよとかって言ってたら目つけられちゃいますからね、そんなの。まあ、日本の電話とかも暗号通信されているので、基本的に盗聴されないとは言うものの、やっぱりそういったこう、ワードみたいなのでチョイスはされて、マークはされているっていう話らしいですよ。実際問題は知らんけど。実際問題は知りませんが。だから、うかつにね、どこどこの国に、機密情報を売るとかっていうのをね、あっさりこう、電話で友達と喋ってたりとかしない方がいいですよ。はい。ね、お薬の買いの話とかそういうことは絶対やめた方がいいのね。犯罪の話とかそういうスパイみたいな行為っていうのはね、疑われたらもうずっと見られちゃいますんで、くれぐれも、まずはそういうことに手を出さないようにね、皆さんもいい子にしてていただきたいなと思いながら今日はこの話題を締めたいと思います。はい、今日のところはここまでです。また明日。